こんにちは。のびのびテックの時間です。アシスタントの葵です。
ゆうまです。今日も1日分のプロダクトローンチから気になるものを集めてきました。
今日のラインナップを見ていて気づいたんですけど、無料でブラウザだけで完結する創作ツールが目立ったんですよね。
そうなんですよ。登録も不要ですぐ使い始められるものが複数ありました。しかもその流れは開発ツールの世界にもつながっていて、
そしてエージェントの話、プライバシーの話、音声の話、最後はビジネスで直接お金を作る話まで、今日は一本の線でつながる内容になっています。
ではまずは軽いところから、無料のブラウザ創作ツールからいきましょう。
一つ目はマンデーマーチのデザインスタディオ。ブラウザのキャンバス上でグッズのデザインができるんですけど、対象が1000商品以上あるんですね。
1000以上はすごいですね。 T シャツとかマグカップみたいな王道からちょっと変わったものまで、それだけ揃っていると選べる幅が変わります。
注目なのは2デーだけでなく3デーでデザインができる点と、印刷のルールがあらかじめ組み込まれている点です。デザインが印刷可能な範囲からはみ出てるみたいなトラブルを最初から防げるわけです。
これ既存のグラフィックツールで作って後から工場側に直してもらう方式と比べると手戻りがなくなるのが大きいですね。しかも無料と来ています。
制作者側からするとグッズを出すハードルがぐっと下がりますよね。個人でもオリジナルグッズを作ろうと思いやすい。
一方で無料ということはどの地点で課金や制限が出てくるのかはまだわからないんですよ。今は使えますが、ビジネスとして継続する仕組みがどこにあるかは今後の焦点になると思います。
さて、同じく無料登録なしでブラウザ完結でも方向性が全然違うものもあります。 GLIP@ Immersive というツールです。
こちらは文字デザインですね。モジュラーグリッドの上でレタリングを作るツールで、丸ドットっぽい文字の形を調整できるグリッドの上に組み立てていく感じです。
レトロなピクセルフォントとより柔らかい丸ドットの間くらいの見た目になるのかなと想像しますが、ソースに書いてあるのはランデドのピクセルという表現で、丸みのあるピクセル風の文字形態ですね。
登録なしで無料で使えるというところが同じ思考ですね。何か作りたいと思った瞬間にブラウザを開いて即試せるという体験がどちらも共通しています。
で、3つ目のスリックはサンディのデバイスモックアップですね。スクリーンショットや動画をブラウザ上でサンディのデバイスに載せられる。
ここでの強調点が3つあって、アカウント不要、透かしなし、そしてアップロード不要でメディアが端末内にとどまるという点です。
端末内完結というのは地味に大事ですよね。特に仕事のスクリーンショットは中身を見られたくないこともあるし、外部サーバーに送らずに加工できるのは安心材料になります。
透かしなしも無料ツールだとよく出力にロゴが入ってしまうので、それがないのは実用上大きいです。
この3つを並べると共通点は無料登録なし、ブラウザで完結です。個人クリエイターの参入障壁が明らかに下がっているんですよね。
これまではグッズデザインなら専門ソフト、モックアップなら有料ツールやウェブサービスに登録してという手順が必要でした。それが全部開いた瞬間に始まる。
ただそこに疑問も残ります。無料でどこまで続くのか。今後有料プランが追加されたり機能に制限がついたりするかどうかですね。
まあ先に使えるうちに使っておくということでしょうか。では同じ無料というテーマでも次は開発者向けのツールに移りましょう。
まずはクラインデスクトップ。オープンウェイトのモデル向けのデスクトップアプリで、並列でエージェントセッションを回せるのが特徴です。
並列というのがポイントですね。一つのエージェントにタスクを一つずつ渡すのではなく、複数のセッションを同時に走らせられる。
さらにクロードコードやコデックスからタスクを取り込める機能もあります。既存のワークフローから乗り換えやすい工夫ですね。
ユーザー数は1100万とされています。これは開発元の主張としてはかなりの規模ですが、あくまで公表値として受け取るのが慎重な読み方ですね。
そしてレイキャスト 2.0、 こちらはランチャーの再構築版で MacOS ターホーが必須になっています。
搭載されているのはアプリを横断する AI アクション、オートメーションズ、プロジェクツ、書き取り、ファイル検索、ランチャーという枠を超えて作業のハブになろうとしている感じです。
アプリ横断の AI アクションは面白いですよね。一つのアプリの中で完結する AI 機能ではなく、複数のアプリにまたがる操作を AI がつないでくれる。
マクオスターホー必須というのは OS の新機能に依存した再構築であることを示しています。逆に言えば古い MacOS の人は使えない制約もあります。
そして音声の進化がデビンボイス。話したタスクをデビンが計画し プログラミングし納品するというものです。
音声には GPT のライブを使い、モデルにはコグニションの新しい SWEENO を使っているとされます。音声で指示して計画から実装まで一気通貫というのはエージェントの使い方としてかなり変わってきますね。
この3つを並べると、 AI エージェントが複数並列と音声入力の方向に進化しているという流れが見えます。人間が一つずつ監督するスタイルから同時進行と自然言語入力へ。
ただ未検証なのが実際の並列運用のコストです。複数のエージェントを走らせると計算資源やモデル利用量がどうなるのか、速さと正しさのトレードオフも実際に運用してみないとわからない。
ここからはそういうエージェントを支える土台の話に進みましょう。
ジャックロップというオープンソースのデスクトップ環境があります。コデックス、クロードコード、グローク、オープンコードといったエージェントを並列の Git ワークツリーで回せるものです。
Git ワークツリーで並列というのが技術的に気持ちいいところですね。エージェントごとに独立した作業ツリーがあるから互いに干渉せずに複数の作業を進められる。
しかもレビューの仕組みがついている。並列に回した結果を人が確認して取り込むというフローが一つのアプリにまとまっています。
一方カデニアはホスト型のエージェントループです。コンテキストの圧縮、承認、ウェブフック、ウィジェットの処理を引き受けてくれる。
モデル非依存でオープンルーターやオープン AI 互換の API 経由で動かせるという点が特徴です。モデルを固定しないので下回りを差し替えられる。
ジャックロープがデスクトップでオープンソース、ケデニアがホスト型でモデル非依存、アプローチは違うけどどちらもエージェントの運用を制御する層を作ろうとしている点は同じです。
さらに EasySpecs.ai はこの流れをもう一段掘り下げます。コードベースを文書化して信頼できる仕様をオラクルやルーブリックと一緒に作り、コードレビューを仕様レビューに置き換えようとする。
これは発想の転換ですよね。エージェントが書いたコードを人間が一行ずつ読むのではなく、仕様と評価基準を先に固めてそれに対してチェックする。
ただ仕様レビューに置き換えられるかは仕様そのものの質に依存します。 EasySpecs の文書化とオラクル生成がどれだけ実践で通用するかはまだ未知数です。
その文脈でサポート的に触れておくと、アコーディオという MCP コネクタもあります。クロードに時間管理、契約、請求書、支払いといった30種類の管理者ツールを与えるもので、下書き機能は月39ドルです。
エージェントにコードだけでなく事務作業の道具を与えるという方向ですね。加えてスペースというデスクトップアプリはチームでプロジェクトごとに一つの共有スペースを持ち、 AI エージェントと共有のチャットやファイルを置けるもので1人当たり年間 10.99 ドルです。
そしてアニサイトとアイオは AI エージェント向けの B2B データ層です。 MCP と REST で使えて650以上のソース、3500以上のエンドポイントがあり、しかもコンテキストが圧迫されないコンパクトな出力になっています。
コンパクトな出力というのは地味に重要で、エージェントのコンテキストウィンドウは有限なので無駄に長いデータを返すとすぐ使い切ってしまう。
ここまでまとめると、エージェントの運用における制御と自動化が競争軸になってきています。エージェントそのものだけでなく、その周りの土台に勝負どころが移っている。
で、土台の話には欠かせないのがセキュリティです。そちらに移りましょう。
10PG という Windows ツールがあります。特徴はオフラインで AI を一切使わないこと。クリップボード内の個人情報を LLM に貼り付ける前にマスクしてくれる。
さらに面白いのが AI の回答を受け取った後にマスクした部分を復元できるという点です。つまり見た目上は匿名化されたやり取りをしつつ、手元では実名のまま作業を続けられる。
オフライン AI なしという設計がこのツールの信頼性の根拠になっていますね。プライバシーを守るためのツール自体がデータをどこかに送ったら本末転倒なので。
もう一つはチャットのリコール。クロードコード、コーデックス、カーサール、オープンコードのチャット履歴を横断的に検索できるツールで、漏洩したキーもスキャンしてくれます。ローカルで動いて無料です。
エージェントを使っていると、あの会話でどの結論にしたっけ？ということが頻繁にあるので、横断検索は実用的です。キーのスキャンも、過去にうっかり貼り付けてしまった可能性をチェックできる。
この2つに共通するのは、エージェント利用が日常化したことで個人情報とシークレットの保護が独立した課題になったということです。最初から選択肢に入っている前提の課題になっている。
未知なのは企業での導入状況ですね。個人開発者の間でどう使われているかは想像できますが、会社のポリシーとして取り入れられているかはまだわからない。
さて、人と AI のやり取りの入り口というと、もう一つの大きな流れが音声です。そちらに移りましょう。
ロカーというアプリがあります。音声研究者たちが作ったもので、自社のオムニモデルが音声と画面の文脈を共有できるのが特徴です。
搭載機能は書き取り、カプチャートゥーアースク、そしてアプリの操作。カプチャートゥーアースクは画面の一部を取り込んでそのまま質問につなげる機能と理解しています。
音声と画面の両方の文脈をモデルが共有しているというのが既存の音声アシスタントとの違いですね。多くのアシスタントは音声だけ、あるいはテキストだけを扱っていて、ユーザーが今何を見ているかはわからない。
ここで画面共有の精度が今後の鍵になるというのはまさにその部分です。画面の文脈をどれだけ正確に読み取れるかで音声アシスタントの有用性が大きく変わる。
そして音声とは違うけれど似たテーマでチャットホップ、 AI 会話をコンテキストごと別のアシスタントに移せるツールです。
テキストやマルドアンとしてコピーする形もあり、月20回までは無料で使えます。
これベンダーロックインを避ける動きとして注目ですよね。一つのアシスタントに会話履歴が溜まってしまうと引っ越しにくくなる。
チャットホープを使えばうまくいかないときに別のアシスタントに会話ごと移れる。音声アシスタントの進化と合わせて AI との対話が固定的なものから持ち歩けるものになりつつあるという見方ができます。
最後は AI が直接ビジネスの収益を作る話です。まずウィズリーというサービスから。
ウィズリーは AI エージェントがメタと TikTok の広告ライブラリーを操作して飼っている広告を自社ブランド向けに複製し、メタや Google に ROAS 最適化をかけて投入するというものです。
価値広告の複製というのは効率的ではありますけど、著作権やブランドイメージの面で線引きがどこにあるのかという疑問は残りますね。
次のサイズリスはスマートフォンで撮った改作工の動画からサンディモデル、CAD や BIM の図面、そして声優数量を作るサービスです。 YC と ETH チューリッヒの出身スタートアップとされています。
建設現場で溝掘りの記録をスマホで撮るだけで図面と請求書の素材まで出せるとなると、現場作業の負担がかなり変わりますよね。改作基礎という限られた領域から始めているのが現実的です。
3つ目のフォームザインは Google フォームズに法的拘束力のある e シグナチューを追加します。署名済みの PDF をメールで送り、監査用のコピーをドライブに置きシーツに同期する。
フォームと署名が一体化するのは手続きの不利旬が減りますね。申し込みと契約が一つの流れで完結する。
この3つに共通するのは AI がアイデアから実行の最後の一歩を担う方向性が揃っているということです。広告なら配信まで、建設なら請求まで、フォームなら署名まで。
ただ未確認なのは各社の精度と価格の実績です。最後の一歩まで自動化するからこそ出力が正しいかどうかの責任が重くなる。
今日の流れを振り返ると、無料のブラウザツールで始まり、エージェントの並列化、その土台、プライバシー、音声、そして収益化まで全部 AI が作業を引き受ける範囲が広がっているという一本の線でつながっていました。
それぞれの主張はまだ開発元の言う通りに過ぎない部分もありますが、方向性ははっきり見えましたね。
それでは今日はこの辺で、また明日お楽しみに。
ありがとうございました。